体カウンセリングということで引き続き学んでおりますけれど、今日はローマ人への手紙の3章21節から24節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは与えなしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。アメン。今日はこのところから罪の結果ということについてメッセージをしたいと思います。前回は罪の問題ということについてメッセージをさせていただきました。罪がどのようにして完成されていくのか、どのようなプロセスを経て罪というものになるのかという話をしました。アダムとエヴァはサタンに誘惑を受けました。イエス様も40日の断食の後に同じようにサタンから誘惑を受けました。アダムとエヴァはその誘惑に対してイエスと言いました。すなわちその誘惑に従ってしまった。誘惑に従ったということはサタンの言葉に従ったということであります。それに対してイエス様はノーと言われました。サタンの誘惑に対してイエス様は従わなかった。アダムとエヴァが犯した罪によって全世界に罪が入り込みました。第二コリントの手紙の中に書かれておりますけれど、初めのアダムが罪を犯すことによって全世界に罪が入り込み、死が入り込みました。人は死ぬ存在になりました。でも第二のアダム、すなわちイエス・キリストがその誘惑に打ち勝たれたことによって全世界に命が与えられました。これほどに罪の結果は大きく異なります。私たちの人生に対して罪に打ち勝つかどうかということは大きな影響を与えるものであります。そして前回お語りしたように、罪とは何ですかと聞かれたら、究極的には神様への反逆であるということをメッセージさせていただきました。なぜならばそれがサタンが犯した罪と同じだからであります。ここまでは前回お話しした内容ですけれど、罪にはですね、必ず結果が伴います。罪を犯したけれどそのまま何もないということはないんです。皆さんどうかわからないけれど、罪を犯したらその結果というものが必ず伴ってくるんです。必ず代償を支払わなければならない。聖書ははっきりと罪の支払う報酬は死であると語られております。罪を犯した者は皆死ななければならない。神様がアダムに言われたように、あなた方は善悪の木の実を取って食べてはいけない、死んではいけないからと主は言われました。なぜならば罪の支払う報酬は死だからであります。でもあるクリスチャンがこのように言いました。アダムとエヴァは善悪の木の実を取って食べたけれど死ななかったんじゃないんですか、彼はずっと生きてたんじゃないんですか。そのように言ったクリスチャンもおりますけれど、またアダムとエヴァだけではなくて、今この時代、今を生きている私たちでさえも罪を犯しても何ら生活に支障がない、罪を犯しても神の裁きがあるような人生だとも思えない、ある人は罪を犯し続けながらも成功的にやっている人もいる、ある人はやってはいけない手段方法を通して人々から見るならば大成功を手に入れている人もいる。だから聖書の中でよく言われている言葉は、神様どうしてですかって、 神を愛し神を従っている者がこんなに苦しんでいるのに、神を知らない人たちがなぜあんなに豊かで、なぜあんなに喜び、なぜあんなに楽しそうなんですか。主よ、どうしてですか。旧約聖書の後半、詩編も含めてですけれど、多くそのような言葉が語られております。でも聖書ははっきりと語っています。罪の支払う報酬は死である。この御言葉は決して変わることがない御言葉であります。神様が善悪を知る木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときっと死ぬであろう。神様は間違われたんでしょうか。神様の言葉が成就しなかったんでしょうか。決してそのようなことはない。神の言葉は決して虚しく私たちには帰らない。聖書はそのように語られています。神が語られた言葉が虚しく私たちに帰らないということは、そのようにならなかったという結果を持って帰ってくることはないということですよ。神が言葉を発すると必ずそのようになるんです。何もないところから無から有を生み出し、不可能を可能にし、道のないところに道を作り、川を作られる、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。その神が言われたんですよね。善悪の木の実を取って食べるとあなたはきっと死ぬ。聖書は語っています。アダムとエバは確かに死にました。そして私たちも罪によって死にました。いや、私は生きていますよ、死んでいませんよ。生まれてこの46年間、50年間、60年間、70年間、私は生きていますよ、死んだことないですよ。聖書は語っております。私たちは罪によって死んでいる。肉体を見るならば、私たちはいずれ死ななくてはなりません。いずれ死ななくてはならない。そして霊と魂、人間が肉体と霊と魂から成り立っているように、この霊と魂も罪を犯すことによって死にました。でも死んだ霊と魂に命を与えてくださるお方、それがイエス・キリストであります。私たちは神様を知りませんでした。罪を罪とも思いませんでした。悪いことをしても良心が痛むということもなかったかもしれない。でも私たちは聖書を知って、イエス様を信じて、神様の基準で生きるようになった、その時から私たちの罪に対する概念は変わりました。これくらいいいんじゃないんですか、いや、これいいんじゃないんですか、世の中では当たり前じゃないんですか。でも聖書がダメと言うならば、それはダメなんです。どれだけ多くの人たちが、いや、世の中の流れがそういう流れであったとしても、ダメなものはダメなんです。私たちは神の御言葉を基準として生きている。それが神の弟子でありクリスチャンだということを知っていただきたい。罪の結果が何かということをさらに詳しく語っていきたいと思いますけれど、先日もですね、私たちの選択によって誘惑が罪となるという話をしました。言い換えれば、罪を犯し続けるということは、神様の御言葉よりも自分の意思を尊重し続けるということですよ。いや、ただ単に罪を犯しています、これは罪と私の問題ですということだけではなくて、罪を犯す、また罪を犯し続けるということは、神様のしなさいと言っておられることよりも自分がしたいことをしていく、自分の意思を選択していく、その結果どうなりますか。自我はさらに強くなり、神の臨在から遠ざかる。これが罪の結果です。私は以前ネズミ小僧の話を聞いたことがあります。日本には昔からネズミ小僧の話があります。悪いお金持ち、また悪行して得たお金を盗んで、貧しい人たちに分け与えるというんですかね、夜のうちに屋根に登ってですね、お金を投げて、 貧しい人たちがそれを持って喜ぶという、そういうネズミ小僧という人がおりました。でもそのネズミ小僧の最終的に行き着いたところ、それは死刑ですよね。それを聞いた時に私は思いました。どうしてですかって。悪い人からお金取って、貧しい人たちに、困っている人たちに、本当にお金で苦しんでいる人たちに分け与えている、これはいいことなんじゃないんですか。ネズミ小僧のやってることは褒めたたえられるべきことじゃないんですか。実際に多くの人たちが喜んでるじゃないんですか。でも私は本当に大事なことを知らなかった、分からなかった。ちっちゃい時ですよ。それは彼はどんなに良いことをしても、どんなに良い行いをしても、どんなに素晴らしいことをしたとしても、彼の根底は泥棒です。彼がどんなに人に喜ばれても、感謝されても、崇められたとしても、彼の根底は泥棒です。罪人であります。今の原則で言うならば、イエス・キリストによらなければ罪の許しがないということ。罪の許しがない状態で滝に打たれようが、断食をしようが、禅を組もうが、瞑想しようが、その根底は罪人ですよ。私たちが本当に救われたい、神によって正しいものとして生きたいと願うならば、私たちの罪を取り扱っていただかなくてはならないんです。罪の問題を解決しなくてはならないんですよ。多くのクリスチャンが信じていることがあります。それはどんなに罪を犯してもイエス様を信じていたら救われる。皆さんどうですか。どんなに罪を犯していてもイエス様を本当に信じてる、でも分かっているけど罪を犯してしまう、罪を犯し続けてしまう、やってしまう、皆さんどうですか。その人は救われるんですか、救われないんですか。どうですか。日常の生活を見るならば罪だらけ、強いて言うならば日曜日教会に来てるぐらい。救われますか、救われないですか。私は神の御言葉を信じています。イエス・キリストの皆を信じる者は皆救われる。イエス・キリストを信じる者は皆救われます。本当にイエス様を信じているならば救われます。ある人はこのように考えます。天国に行けるだけでいいんです。コリントの手紙の中にありますよね。ある人は金の中を通り、ある人は銀の中を通り、ある人は藁の中を通ってギリギリ救われるような人がいると。話は少し逸れてしまったんですけれど、まず私たちが罪を犯すときに一番ダメージを受けるところ、それは良心です。良い心、良心が咎められます。皆さん経験あるんじゃないですか。こうしなければならなかったのに、ああしてしまったっていう時に、まず良心が咎める、良心が責められる。アダムとエバが罪を犯した時に、彼らにとった行動は神から隠れるというものでした。なぜ彼らは、そして私たちはどうして罪を犯すと神から隠れてしまうんでしょうか。私たちの中には良心という神が置かれたサーモシステムのようなものがあるんですよ。良心というこのサーモに聖霊様が豊かに働きかけられるんです。ですからこのサーモが故障したり傷ついたり、サーモがサーモとしての働きを発揮しなければ、私たちは正しく聖霊の働きの中を歩いていくことができないんです。でも私たちの良心であるサーモを故障させるものがあります。それが罪です。罪を犯すと良心に責めがきます。私たちが罪を犯すと良心に咎めを負うことになります。その次に神様に対する恐れがきますね。経験ある人はよくわかると思います。私もそうです。自分が罪を犯し、神を恐れ、良心に咎めを負って、神が森の中を歩いて来られたら、 私たちが本来取るべきことは隠れることではなくて、その時こそ神の前に出て悔い改めなければならないんじゃないんですか。その時こそ神に近づかなければならない時なんですよ。私たちは罪を犯せば犯すほど神から離れていこうとします。いや、神から離れさせられているんです。でも罪を犯すその時こそ私たちは神のもとにひざまずいて、主よ、どうぞ私を許してくださいと神に祈らなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはアダムとエヴァのように、いつか神様に、あなたはどこにいるんですかと言われる時が来るでしょう。アダムはその時答えて言いました。私は裸だったので恐れて身を隠したんですよ。裸だったから怖くて隠れてしまったんです。人が犯した最初の嘘です。人間が犯した最初の嘘はこの嘘ですよ。いや、アダムとエヴァが隠れたのは自分たちが裸だったから恐れて隠れたわけじゃない。彼らが隠れたのは、取ってはならないと言われている木の実を取って食べたから彼らは隠れたんです。してはならないことをしてしまったから隠れたのに、彼らが言うのには裸だったから隠れたんですよ。彼らは嘘をつきました。言い訳という嘘をつきました。これが人類最初の嘘です。人間がどうしてこんなに言い訳がましいのか。神様は言われました。あなた方が裸であるのを誰が知らせたんですか。食べてはいけないと言っておいた木からどうしてあなたは取って食べたんですかと神様は聞かれました。するとアダムは言いました。私と一緒にいるあの女が木から取って私に食べさせたんですよって。皆さん、こんな言い方ないと思いませんか。なんで食べたんですかって言ったら、いや、あなたが一緒にしてくださったあの女が取って私に食べさせたんですよ。最初にその女性が与えられた時に、これは骨の骨、肉の肉と言ってですね、最高の喜びを持ってアダムは彼女を迎えました。でも神に責められて、言い訳したけれども通じない、まだ責められる。そしたら彼はどうしたんですか。あの女がしたんですよ。あの女が、もはやエヴァとも言わない、あの女が。人間が取った二つ目の嘘、それは責任を転嫁するということです。責任転嫁するという罪を犯しました。確かにアダムは本当のことを言っています。あなたが一緒にしてくださったエヴァが取って私に食べさせたんですよ。本当ですよね。ここに嘘はない。でも持ってきた実を取って食べようと決めたのは誰ですか。アダムですよ。罪は誘惑と自分の意思が一緒にならなければ完成しないんです。どんなに誘惑されようと、どんなに環境や状況がそのような誘惑に満ちていたとしても、自分の意思がはいと言わなければ罪は完成しないんです。でも自分で決めたことなのに、あの女がと言いました。神様との関係だけではなく、エヴァとの関係もおかしくなりました。人が罪を犯すと神様との関係も悪くなり、人との関係も悪くなります。私たちが神様の前に正しく立つことによって、神が仲介者として私たちのそばに来てくださるんですよ。神が対立している人たちに和解の福音を語ってくださるんです。私たちがしなければならないのは神に向くことですよ。アダムからあの女がと言われたエヴァは何と言いましたか。蛇が私に食べさせましたと言いました。人間の本質ですね。エヴァが、蛇が。神様はエヴァに対しても、なぜ食べたんですかと聞きました。エヴァが、あの蛇が私を騙したんですよ、そう言いました。でも蛇に対しては理由も何にも聞いていない。 あなたは呪われよ。人間がどれほど愛されているか私たちは分かっているんでしょうか。私も含めてですけれど、私たちは神に言い訳をする機会が与えられている。それは正しい言い訳ではないけれど、神と語り合うことのできるそのような時が与えられている、そのような資格が与えられている。でもサタンはもはや言い訳をする暇もない、余地もない。エヴァがあの蛇がと言った時に、蛇に対してお前は呪われよ、血を張って一生地球を食べなさい、そのように言われました。これはアダムとエヴァだけの問題ではありません。私たちも罪の自覚が生じた時こそ神様に近づかなくてはいけないと思います。神様に許しをこう祈りをしなくてはいけないのに、神様から遠ざかってはいけないと思います。聖書は何と言ってるでしょうか。詩編の34編の18節、主は心の砕けた者に近く、魂の食い崩折れた者を救われるとあります。主は心の砕けた者に近く、魂の食い崩折れた者を救われる。また51編の17節、神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。神様は私たちが悔い改めて神の前に立つときに、決して私たちを軽んじられる方ではないということを心から感謝します。なぜあなたはそんな罪を犯したんですかと責められる方ではないということを心から感謝します。神から離れていこうとする者に対して神は責められます。でも神に近づいてくる者を神は決して退けられることがないということを皆さん知っていただきたいと思います。どんなに醜い罪であったとしても、どうしようもない罪であったとしても、私が神様に対して罪の自覚を持って神に近づいていったならば、主は私たちを受け入れてくださる、そのことを心から感謝したいと思います。そのような神様がおられるのに、私たちは罪を犯した時に言い訳をしたり、また責任転嫁をすることがたくさんあります。それは神様に近づくチャンス、悔い改めるチャンスをなくしているということになるんじゃないかなと思います。その結果、良心に咎めを負うということになります。良心に咎めを負うということがどれくらい恐ろしいことなのか、来週話したいと思いますけれど、人が自分の良心を責めるとき、負い目を感じるとき、そこから本当の意味で私たちの戦いが始まります。その時からサタンは誘惑だけではなくて、自らを責めるという、その責めに便乗して働きます。自分自身で自分を責め、その責めに便乗してサタンも責め、そうだお前はそれでも神の子か、救われるのか、天国行けるのか、それで天国行けると思ったら大間違いだ。私たちはイエス・キリストを信じる者は皆救われるという絶対に変わらない福音を握らなければならないんです。でも私たちは罪を犯してしまうので、どうしても良心が責められます。私も罪を犯すとき良心が責められます。しなければならないことをしなかったとき、してはいけないことをしてしまったとき、私たちは良心が責められてしまいます。そればかりか、サタンは神様にまで私たちの罪を訴えていると聖書に書かれてますよね。最後になりますけれど、私たちが罪を犯すとき、その責任を進んで取らなければならないと思います。ダビデはカインと殺人の罪を犯しました。とんでもない罪であります。自分の部下である妻とカインを犯し、またその部下を最前線に送って殺すというね、殺人とカインの罪を犯しました。神様は怒られました。そして 預言者を送ってダビデのした罪に対して指摘されました。でもその時に取ったダビデの行為が神様の心にかなったので、聖書はただ一人私の心にかなったものと呼ばれた人、それはダビデ一人であります。モーセは友と言われました。でも他にいろんな偉大な人物がいましたけれど、私の心にかなうものと呼ばれたのはただ一人ダビデだけであります。姦淫を犯し殺人を犯したそのダビデ、預言者にその罪を責められた時に取った行為、彼は即座に服を切り裂いて灰をかぶって悔い改めました。私たちが本当の意味で恐れなくてはいけないのは罪そのものではなくて、私たちがその罪に対する警告を聞き入れることをなおざりにするということです。良心が私たちに語りかけてくれます。今のでいいんですか、それでいいんですかと語りかけてきます。それは神の声です。その警告をなおざりにしていく、すなわち聞き流していくと、もはや神の声が聞けなくなる時が来ます。来週お語りしますけれど、私たちは両親が責められることがないようにしなくてはならないということはもちろんですけれど、両親が責められる時、神の御前に本当にへりくだって悔い改めものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。ヘブル書の中で語られています。あなた方は神に責められる時に弱り果ててはいけないって、あくまでも罪の責任は自分で取って人を責めることをしないという決心が必要だということを知っていただきたいと思います。罪を犯した時、私たちが忘れがちな責任があります。それは第三者に対する責任であります。自分が罪を犯した時は神様に悔い改めます。でも自分が犯したその罪によって第三者が傷を受けているならば、私たちは神と共にその人のところに行って謝らなくてはなりません。神様の悔い改めだから、ああ私は許された、解放された、癒された、ああよかったな、そうじゃない。もしあなたが生贄を捧げる時に誰かと仲違いしているならば、その捧げ物を置いてでも和解しなさいと神様は言われました。もし私たちが犯した罪によって第三者が傷ついている、誰かが悲しんでいる、誰かが苦しんでいるというならば、私たちはその人のところに行って神のように悔い改めなければならないのではないでしょうか。本当に心から申し訳ないと謝らなければならないのではないでしょうか。それが聖書が教えている悔い改めであります。その時に注意しなくてはいけないことは、何を語るかということよりもどのように語るかということの方が重要だということです。何を語るかということよりもどのように語るかということが重要です。いずれにしても両親に責めを負いながら信仰生活を喜んで行うということはできません。その一切の責めから解放されなければならないんですよ。そうでないと両親は責められるだけでどんどんどんどん苦しい状況に追いやられていってしまいます。罪の結果は死であります。また両親によって責めを負うことでもあります。でも全て一切はイエス・キリストの十字架の御業によって解放されているということを心から感謝したいと思います。イエス様が私たちがどのような状態であったとしても解放してくださるお方であるということを心から感謝します。悪魔が神のところに行って私が罪を犯し過ちを犯し失敗をし、あの永田という人間がこんな罪を犯しこんな罪を犯しこんな罪を犯し、神に告げ口をするんです。こんな罪を犯してるんじゃないか、こんな罪を犯してるんじゃないか。その時神は こう言われるんですよ。全ての罪は終わっているって、イエス・キリストの十字架によって全ての罪は終わっているって。彼には何の罪はない、彼女には何の罪もない、そのように語ってくださるお方であるということを心から感謝します。皆さん、私たちは罪によって裁かれることはありません。私たちの罪が覚えられているということはありません。なぜならばイエス・キリストの十字架によって全ては許されているからであります。イエス様の十字架は私たちが犯した過去の罪を許し、現在犯し続けている罪を許し、そしてこれから犯すであろう罪までも許してくださる、それがイエス・キリストの十字架であります。だから感謝します。そのことを知るときに私たちは、じゃあ罪を犯そうじゃないか、コリントの人たちのように、私たちは許されているから、これからも許されるから、どんなことをしても天国行けるから、じゃあ罪を犯そうじゃないか、そうじゃないでしょうってパウロは言いました。そうじゃない、あなた方は恵みの中にいるんだから、その恵みのうちにとどまりなさい。今日私たちがどれほど尊い救いをいただいているかということを知っていただきたい。私は自分の行い一つ、語る言葉、全てのことにおいて救われる要素は何もないと思っています。罪人であり、言葉で失敗し、傷つけ、たくさん過ちを犯すものであります。救われる値打ちはありません。でもそんなものでも救ってくださるから、あんまりにもありがたくて、あんまりにも感謝で、だから私は主に仕えています。大きなことはできないけれど、毎週毎週御言葉を語り、神の心をお伝えしたい、そのように願っています。皆さん、神様に感謝しましょう。本当にイエス様に感謝しましょう。救われる価値のないものを救ってくださった、目を留めてくださった、心に留めてくださった、そのイエス様に感謝したいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身をあがめます。神様、あなたが今日私たちに罪の恐ろしさ、またあなたの救いの尊さを教えてくださっていることを心からありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが罪に流されることがないように、イエス様、どうぞ助けてください。両親に責めを負いながら歩むことがないように、いつもあなたの前にへりくだり砕かれたその心を持って主の前に悔い改めることができるように助け導いてください。今日この礼拝、この御言葉を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。